街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。まだ田作りの上空厚い雲に覆われていて、ちょっと風がかなり強いんですけれど、今日はどこに出かけているんでしょうね。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当清水武史です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨日がね、日差しが出ていたんですけど、今日は雲に覆われていますので、はい、ちょっと寒さが身に染みるんですけれども、今日はですね、電気通信大学さんにお邪魔しております。はい、調布市内はですね、ちょっとゲゲゲキの関係でですね、駅周辺鬼太郎のコスプレをしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいまして、その他妖怪のコスプレをしている方も多くて盛り上がっているんですが、電気通信大学さんではですね、今日までですね、第75回調布祭学園祭が行われております。はい、こちらもですね、もう皆さん多くの方がですねいらっしゃっていまして、あの電気通信大学さん、正門から入るとですね、一本道で奥の方まで進んでいくんですけれども、やっぱりですね、道に多くの方が広がっていまして、でステージのイベントなども行われているんですけども、どこも盛り上がっていますね。
はい、
宮本さんはどうですか、学生時代学園祭なんか実行委員会やってたとか、そういう思い出は。
いや、全然自分の大学行かずに他の友達の大学の大学祭行ってましたね。
なんかちょっとハイカラですね、それは。さてではですね、こちらですね、調布祭の実行委員長でいらっしゃいます西塚春人さんにこれからお話を伺いたいと思います。西塚さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
西塚さんは、今何年生でいらっしゃるんですか。
今大学の学部2年生ですね。
2年生なのに、はい、ある実行委員長をしてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、大体の団体だと3年生が代表だったりするんですけど、ちょっとうちの団体の場合、その3年生まで代表をやると留年をするっていう、ちょっといろいろな理由があって、留年する確率が高くなるっていう理由で、ちょっと今2年生が執行代になってます。
それはあの別に学校とか委員会がそういう規定を設けてるんじゃなくって、
あの留年、ただただ留年しまくるから、あの2年生になりました。
なんか暗黙の了解みたいなわけで。
そうですね、ちょっと実行委員会だとちょっと結構忙しくて、1年を通してっていうので、あの2年生になってますね。
さて今日は、まあ、第75回調布祭ということで、あのリーフレット受付というか、あの入り口いただくとですね、飛べっていうふうに、あの、まあ、括弧に書かれているんですけども、これが今年のテーマですか。
そうですね、今年のテーマですね。
どういった意味が込められているとか、こういうふうな話し合いをして決まったとかあれば聞かせてください。
まあ、まずちょっと、まあ、数年前までコロナ禍があって、それで、まあ、去年の調布祭でやっと、まあ、例年通りの形の開催ということになって、じゃあ今年は、まあ、それから今までの方からを破って、まあ、自由に飛び立っていこうという意味を込めて飛べというテーマにしました。
どうですか、あの去年、あ、だ去年1年生で去年から実行委員会に参加してっていう。
そうですね、僕ちょうどコロナ禍が終わって、本当に通常開催になったタイミングで僕は入ったので、ちょっとこれからどんどん発展させていきたいなとは思っています。
あの、やっぱり、その、どこの大学さんとかもそうだと思うんですけど、やっぱりこう、学園祭行って、実行委員会先輩から、そのステージはこうやるのが決まってる、印刷はこういうところに出すのが決まってるっていうのを引き継いでやることが多いと思うんですよ。そうなると、西塚さんの世代は、その、一旦その流れが途切れたとか、そういうこととかってあったんですか？
あ、そうですね。コロナ禍の時に、実行委員会の人数が一時期7人とかになった時期があって、今、だんだん増えて、今120人いるんですけど、
だんだん増えるからじゃないですよ。7人から120人って。
そうですね。一気に40、100、120とかっていった感じで増えて、今も通常通りというか、結構うまく回せてますね。
で、その、なんていうんですか、引き継ぎとかが大変だったとか、去年からその、なんかいろいろ大変だったとかっていうのはありましたか？
そうですね。なんか、うまく引き継ぎをされてるところはもちろんあるんですけど、逆にその、うまく引き継ぎをされてないところは、その、今の担当者がひいひい言いながら、いろいろ調べて走り回ってっていう感じで、まあ、僕たちはもう共通認識と、僕たちの代では共通認識としても、後輩にしっかり引き継ぎをしようっていう、そういう、まあ、組織運営的な部分も頑張っていきたいですね。
ちなみに、石塚さんは、去年は何の担当だったんですか？広報とか、パンフレット作るとか。
去年僕、その、局としては技術局っていうところに参加していて、まあ、ウェブページだったり、まあ、あと、機材ですね、スピーカーだったり、ミキサーだったりっていう機材を、まあ、担当しました。なんで、割と、なんか、技術的な部分を幅広くやらせてもらってました。
電気通信大学さんのこの調布祭のコロナ禍といえば、結構スタジオからそのテレビに使っていそうなグリーンバックのスタジオを作って、でそこからなんかいろいろ配信してたっていうのがコロナ禍にあったかなっていうのが印象的だったんですけれども、あのスタジオとかそういうシステムっていうのはもうコロナ明けてから完全にやってない感じですか？
そうですね、そのあたりはもう使ってないですね。もう一時期行動の配信での調布祭っていうのは開催してたんですけれども、今はもう完全にもう足を運んでいただいての開催になってます。でもあとグリーンバックがあるスタジオとかも、まあ、ほとんど使ってないですね。
西塚さんはまた今2年生っていうことは、多分中高の頃って、まあ、コロナ禍で多分高校に学園祭があったとしてもなんか何もできなかったのかなって思うんですけど、どうですか？
あ、でも結構制限はされてましたね。その高校の文化祭でその2年生、一番上の代だけ模擬店を出せるみたいなのが今まであって、ちょっと僕模擬店楽しみにしてたんですけど、コロナ禍でその食品の提供が厳しくなっちゃってというのもあったりしましたね。まあ、あと来場制限もあって保護者の人だけみたいな、もう本当はもっと一般の人に来てもらいたかったんですけど、保護者の方だけでちょっと、まあ、それはそれで楽しいんですけど、でもやっぱもっと一般の人を含めて盛り上がりたいという気持ちがあったので、そこはちょっと悲しかったですね。
どうですか、そんな中で去年今年とこう、まあ、通常開催ということでいろんな方が来る学園祭体験してみて。
いや、もう最高ですね。そのまあ運営する側としてはもうお客さんが楽しんでくれている、まさにまあ学生もその思い思いの、まあ、模擬店だったり企画だったりをできているっていうのが、まあ、僕としては、まあ、それを実現するのが僕の仕事なので、今年できたかはまだわからないですけど、まあできるように、まあ、頑張ります。
今日が最終日ですからね。はい、さて今日ステージとか、あとあるいはこういった方をお呼びしますとかっていうちょっと見どころなどをご紹介いただいていいですか？
そうですね、まあ、ちょっとステージとは違うんですけど、ちょうど同日にその電気通信大学のオープンキャンパスもやっていて、今日は結構その受験生の方とかお客さんが多いですね。でまあ、あとステージ企画でいうと、まあ、もう終わってしまったんですけど、まあ、バーチャルライブ研究会っていう、バーチャルライブですね、スクリーンにキャラクターを投影してそのライブをするっていう、まあ団体、まあ、すごいクオリティが高いところなのでそこがあったのと、あとゲストとして七尾あかりさんっていう、歌手の方をお呼びして報道でのライブを行います。
今日が3日目最終日なんですけれども、どうでしたか、これまで2日間開催して来場された方の様子とか生徒さんの様子とか実行委員長からご覧になって。
そうですね、まあ、特に大きな、すごく大きなトラブルもなく、まあ、皆さんそのうち、まあ、調査実行委員会側で用意した企画とかもあって、そういうのを来場してくださった、まあ、お子さんとか、まあ、あと来てくれた学生さんとかが、まあ、楽しんでやってくれてる姿をちょくちょく見かけて、その度にあ、よかった、やってよかったなっていう思うところがあったので、そしたらもう満足ですね。
まだ半日ありますから。
まだ半日ありますけど、もう、あ、よかったな、もう運営妙理に尽きると言いますか、よかったですね。
こちらでその何か買いたいとか模擬店で買いたいとかっていう場合は、普通にお金でやり取りできるんですか、それともこうどっかに行って会見に控えるとか、そういうのはあるんですか？
一応、まあ、基本的にほぼ全ての団体が、その場での現金会計なんですけども、大学のサークルが開発したモバイルオーダーシステムを導入している団体が複数ありまして、その団体では、スマホカード決済だったりタッチ決済だったり QR コード決済だったりは使います。
モバイルカード決済をサークルごとに開発してるんですか？
一部の団体が開発して、それを、導入したいところが導入してるっていう形ですね。
今回全体としては6時までやってるそうなんですけれども、模擬店などの終了時間というのはもうちょっと前倒しとかってのありますか？
そうですね、食品によって、例えばその用意した材料の問題で早く終わったりはあるんですけども、基本的に模擬店も18時までになります。
ありがとうございます。第75回調布祭はですね、今日夕方6時までの開催となっております。ぜひとも足を運んでください。宮本さん、
はい、
やっぱりですね、学生さんたちがですね、手作りでやってるイベントですので、ちょっと皆さんとですね、触れ合うのも楽しいですし、でやっぱり町の方々としてもですね、非常にこのイベント楽しみにしてるなっていう雰囲気もありますし、去年からね、また再開したということでですね、思い出もそれぞれあると思いますので、ぜひとも今日6時までやってる電気通信大学さんの第75回調布祭、ぜひとも足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、第75回調布祭実行委員長の西塚春人さんにお話を伺いました。西塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひお越しください。ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。理工系大学ならではの楽しさってありそうですよね。ぜひ足を運んでみてください。今日が最終日ということです。